はい、皆さんこんにちは。サンジのメッセージにようこそです。今みんなで一緒にコメントでようこそって言って大歓迎ってね、コメントしていきましょう。でも今日も絶対に神様が語ってくる日になると思います。で、早速ね、今日のメッセージのタイトルいっちゃいます。今日はドゥルン、あなたがこの世代を変える人ですかっていう質問です。だから今自分にね、ここでコメント書いてみてください。書いてみてくれ、だって俺が変える、私が変えるっていうのね、書いてみて。で、ここで今日も言いたいのは、この世代を変える夢とビジョンを持とうっていうメッセージです。ね、一週間目に芝がね、この友達関係とかの夢とビジョンを持とう。ね、そしてね、助けが家族の中でも奇跡を信じる夢とビジョンを持とうということです。で、三週間目に話したいのは、この世代を変えていく夢とビジョン、将来がどういう風になるかっていう大きい夢とビジョンを持とうっていう話です。ワクワクしない、みんな。でね、ね、すごいやっぱね、この世代とか若い人、自分も大好きです。ね、でもこれ、ね、最近を聞いた面白い話っていうのが、みんなだったら、電話をね、手とか体で表すと、どういう風に、電話来てるよっていう、電話来てるよみたいな、電話来てるよ。俺とかのあれだったらね、電話来てるよとかさ、これで電話ってみんな通じるでしょ。電話、イエーイ、電話ってなるんだけど、最近の若い子、結構もうね、ちっちゃめの小学生、幼稚園生で言うと、電話ね、電話来てるよって言っても通じないの。どういう風にやるかというと、もしもし、もしもし、もしもしって、これ何みたいな。なんとスマートフォンだから、こういう風なの。みんな多分こういう電話も見たことないらしい。ね、だからいろんなことがやっぱり変わってきて、いろんな新しいことが始まってるけど、ぜひぜひ俺たちも一緒にみんなに持ってほしいのは、この世代、この世界が変わる、神様と一緒にもっと素晴らしい国、素晴らしい世界、愛であふれた、希望であふれた世界になるように信じていこうね。だからもう一回質問しておくよ。あなたがこの世代を変える人ですか？俺だ俺だ俺だ俺だって今言ってみて、コメントで。俺だ俺だ俺だって、これ芸人いたよね、誰かね。違うかな。いたよね。いたような気がするけど。まあでもね、今日話したいストーリーっていうのは、ね、ダビデのストーリー。ダビデが選ばれた時のストーリー。これすごい自分も大好きなストーリーです。で、まだ知らない人はね、1サムエルの16の6から13に書いてあるストーリーから今日メッセージしたいと思うけど、ここ素晴らしい。どういうふうにダビデが次の王様として選ばれたのか。ね、神様は新しい王様をですね、選ぶっていう時に、サムエルという預言者をここのある家族のもとに一旦ね、使わせたんですね。で、そこでここに次の王様もいるから、選んでそこに行ってきて祝福してきなさいって言ったんです。ね、今この中で見てる人の中にも神様はこう言ってるかもしれない。心の中に世界を変える人がいるよ。心の中にこの教育を変える人がいるよ。心の中にこの政治を変える人がいるよ。この中に教会のもうすごいリーダーになる人がいる。メディアを変える人がいる。ファッションを変える人。もういろんな業界があって、何かわからないけど、絶対にいるはず。だからもう一回質問するよ。あなたがこの世代をイエスと一緒に変える人ですか？で、1-16-6-13もサムエルがそこに来た時に、ね、そこに家にはエッセイという人の家だったんですね。で、息子が何人かいたんです。で、そこの中で、ね、サムエルが来た時に6から読んでいくね。彼らが来た時にサムエルはその一人目、まずその7人中の一人目のエリアブという人を見るなり、この人こそ絶対に神様が次の王様として選びになった人に違いないと思ったんです。ね、でも、神様が言ったのは、いや、ここ結構ビシバシ言われるのね。要望や背の高さで判断してはいけない。彼ではない。私の選び方はあなたの選び方とは違う。人は外形によって判断するが、私は心と思いを見るからだ。ね、それでどんどんどん次から次へとそこの兄弟が現れるんだけど、ね、神様は全部、この子でもない。その子でもないよ。これでもないよ、あの子でもない。サムエルどんどん困り始める、テンパり始める。え、ここの家来てんのにいないの、まさか、どういうことよ、ここに来て違ったのと思うんだけど、言ったんですね。もう一人いない、誰かまだここにいない人はいない、ね、そうしたら、ね、エッセイ、ね、パパは言ったんです。 あ、そういえばまだ一番下の子がここにいるんですね。でも彼は野のそこの外で羊の番をしてるからって言った時に、サムエルはすぐ連れてきて、その子見たい、連れてきてって言った時に、で彼が目の前に来た時に、ね、神様がエッセイじゃねえや、サムエルに語ったのがこの子だって、ね、この子こそが選ばれたものだって言ったんですね。だから今日ここのストーリーからあなたにすごい神様が語ってくれると思う。神様の言葉を通してあなたが新しい夢とビジョンをゲットする日になるかもしれない。新しい何かもうフレッシュな気持ちになる日になるかもしれない。でも一つ目のポイントでいきたいの、準備できてますか？一つ目のポイントは、もしかしたら8番目のチョイスかもしれない。でも神様の目にとってはあなたはナンバーワンってことです。ナンバーワンでオンリーワンなんです。あー、かっこいいね。でもそれがあなたの存在です。ナンバーワンだし、オンリーワンだし、あなたが選ばれているということ。だから心の中でもダビデっていうのはこのお父さんにとっては最後のチョイスだったかもしれない。ね、そこで来る、みんな連れてきてって言って呼ばれもすらしない存在だったかもしれない。でも神様はそんなダビデを選んだんです、ね、だからもしかしたらこれがあなたの状況かもしれない。自分の中で何か自分は違うなとか、自分8番手だしなとか、自分は絶対選ばれないからなって思ってるエリアかもしれない。でも神様は、ね、そういうふうな典型的な形を探してるんじゃないんです、ね、リーダーといえばこう、その業界を変える人といえばこうとか、ね、やっぱ頭のいい人はこうという形っていうのはもう何百通りあって、ね、それをみんな期待して探してるかもしれないけど、神様が俺たちを選んでくれるとき、神様はそんな形なんか探してないんです。今までのやり方も探してないんです。神様は俺たちの心を見てくれてて、心で選んでくれて、もうここ拍手、拍手です。ね、パチパチって拍手の絵文字今送ってみてね。ね、だから今日あなたをすごい励ましたい。もしかしたら周りのその典型的なやつにはまらなかったから自分に自信がないかもしれない。それとも周りからそういうふうに言われてきたからできないって決めつけてることかもしれない。で、または自分自身でそういうふうに決めつけちゃってるかもしれない。だってこの人はこうで成功してるから自分できない。だって今までのこういうメッセンジャーの人はこうだったからとか、今までのクリエイティブの人はもうめっちゃロン毛でいつもフェーってやってるから自分そうじゃないと思ってるかもしれないけど、そんなの関係ないってことを今日今言いたい、ね、だからこそみんなに言いたいのは、選ばれなかった時ちゃんとした心を持って見てもらいたい、見てもらいたい。で、自分も選ばれなかったこと何回もある。サッカーをやってたから、ね、何かスタメンに選ばれないとか、何か選抜のチームに選ばれないとか、ね、学校でもよくあるよね。どっちのチーム分けしようって言った時もめちゃくちゃドキドキだよね。なんか実際にやっぱ背が高い人とかスポーツ万能の人っていうのがどんどんどんどん最初に選ばれてるけど、俺すごいちっちゃかったの、小学生の頃だから。日本人の人だったら分かるけど、やっぱ背の順ってあるじゃん。背の順でね、俺いつもこれしかやったことなかったの。分かる？この気持ち。これしかやったことないの。だからすぐもう早くこれやりたかったんだけど、一番いつもちっちゃかったから、いつもこれです。だからね、ちっちゃい子ね、自分よりちっちゃい子が転校してきた瞬間、喜んでいいのか分かんなかったんだけど、もうめっちゃガッツポーズした。これで俺も2番手でこういう風にできる、ね、でもそれのせいでなかなか選ばれなかったり、いやチビだなって見下されてたんです。でもそこの中で神様のことを知った時に、そういった要望とかそういった過去とか、ね、その強そうどうのこうのじゃなくて、神様が心を見て選んでくれてるって聞いた時、すごく安心した、すごく自信を持てた、ありのままでいいんだって思えるきっかけになった。だからすごくあなたを励ましたい。8番目だとあなたは思ってるかもしれない、ダビデのように。でも神様はあなたを一番に選んでるってことです。でもだからこそジャーナルがすごい大事なんだと思う、ね、いろんな思いとかいろんな疑いとか、ね、そんな大きい夢とビジョンは持てないよって思っちゃう時もある。でもそれがみんなに質問したいのは、どこから来てる声なのか。神様って本当にそう言ってる？神様が本当にあなたはできないよって言ってる？神様が本当にやめなよって言ってる？ね、でも俺たちやっぱチェックするときに、心が過ぎ止まる、過ぎ問われる、 なんて言うんですかこういうのは、研ぎ澄まされる瞬間になると思う。だからジャーナルが大事なんです。ジャーナルも1日1分でも5分でもいいから神様の言葉、聖書を読んでみて、神様自分にとって今必要な言葉をちょうだい、祈りながら読んで、実際に適用するときに俺たちの心が正しい方向に行くと思う。で、1のサムエルの16の7でも神様が言ってたじゃん、神様の選び方っていうのは心と思いを見てくれる。だから本当に信じてる。ジャーナルをするたびに俺たちの心、俺たちの思いっていうのが神様の思い、神様の心と一致していく瞬間で、だからみんなにもこういうふうに祈ってみてほしい。神様、あなたが見てるものを見てみたい。神様、あなたが感じてるものを感じたいよ。神様、そこの一部の計画にしてほしいよと思ってジャーナルしたり祈ったり賛美をしているときに、絶対にどんどんどんどん次の一歩が見えてくるはず。どんどんどんどんワクワクするはず。だからジャーナル。ね、箴言の 4-23 でも、だから心が大事なんだよっていうのは、何よりもあなたの心を守りなさい。心は生活全体に影響を与えるからです。書いてあるんです。心、元気ですか皆さん。ヘルシーですか、ヘルシーシンキング。最高ですね。ここヘルシーシンキングのリンク多分出てきます。
全集中。3分ニュースの呼吸、
ね、でもね、毎週ですね、そういう風に助けがヘルシーな考え方、聖書的なヘルシーって何なんだろうっていうのを教えてくれるので、ヘルシーってただの栄養学じゃないんです、ね、ただ美味しいものを食べて野菜食べようっていう話じゃないんです。あなたの心、本当にヘルシーにしてくれるもの、神様の言葉です。大丈夫ですか。だから自分ね、フォーカスが外見とかそっちに行っちゃいそうな時、フォーカスを神様に戻していこうよ。大丈夫ですか。で、2ポイント目で言いたいのは、あなたは絶対に本当に信じてるのは世界を変える存在だっていうこと。でもだからこそ学ばなきゃいけないところもあるっていうこと。ね、この、ね、ダビデにも兄弟が7人いた。でもなんで彼らは選ばれなかったんだろう。なんで彼らは神様が違うって言ったんだろう。ね、一番長男のエリアブのところで見ていきたいんだけど、1サムエルの17-28-29、2ポイント目で言いたいのは、エリアブのような心じゃなくて、ダビデのような心を持とうということです。で、そこで書いてあるのが、ね、ゴリアテっていうその次のシーンでね、すごい敵が出てきたんです。おーって巨人で、みんなが戦いを恐れてたんです、ね、でもそんなところに、ひょんなところにね、ダビデがこう来て、ね、お弁当届けてきてって言われたから、お弁当届けに来たよ。で、羊は違う人に面倒見てもらってて、お父さんに頼まれたから来たら、すげえシーンじゃんみたいな、映画のようなシーン、もめっちゃ対決してるって感じになったんだけど、そこで情報収集ダビデがし始めた。どういうこと今、どういうこと、何が起きてるの、修羅場じゃん、やばいよってなった時に教えてもらってたんですね。で、オッケー、じゃあ俺戦っちゃおうかなってダビデになったんだけど、そんなダビデを見つけたお兄ちゃんのエリアブ、28-29から書いてあるのは、ね、長男のエリアブはダビデがそんな話に首を突っ込んでるのを聞いて腹を立たせました。一体ここへ何をしようというのだ、羊の世話どうしたんだお前、とんでもないうぬぼれやめ、戦い見たさにここに来たの、戦見たさに来たの、もうって言ったら、ダビデが、何したっていうの今度は僕が、ちょっと聞いてただけじゃん、ちょっと話してただけじゃんって時だったんですね。ね、でもここからね、ここだけでもすごい学べることがいっぱいあると思うんだよね。ね、でもやっぱり神様が心を見てるって言ってたじゃん。みんなに質問したい。この心どう？エリアブなような心どう？ね、普通に見てもこういった人ちょっと嫌だなって思わない？こんな王様、こんなリーダーがいたらちょっと嫌だなって思わない？でもそこの中でやっぱり俺たちも学ぶべきだと思う。特に日本では先輩後輩という関係があるよね。で、そこの中でやっぱり後輩の人たちっていうのは先輩から嫌な思いをしてきたかもしれない。でも逆に言ったらね、すごいいい先輩がいたっていう人もいるかもしれない。でもそこの中で上司と部下の関係かもしれない。でも上の人に対する思いってあんまり良くない時もあるよね。なんかガミガミ言われる、無理を言われる、優しさを感じない、もうただのポジションでしかなくて尊敬できないっていう時もある。でもそこの中でやっぱり一番大事だなって思うのは、ここの中から学んだことを自分もあったんです。で、それはやっぱりそこの人たちの、そこの目の前にいる人たちの存在価値を認めてあげるっていうのが大事だなと思ったんです。で、ここでもダビデに言ったのね、エリアブが、お前何してんの、 その一言ってやっぱり自分の存在価値、ここにいちゃいけないのかなって思った時って何もしたくないなって思っちゃうし、わあもう帰りたいって思っちゃうことになります。自分も最近ね、六本木駅をモンティと一緒に歩いてたんです。そうしたら目の前にもしかしたら知ってる人がいる、え、見たことあるかもって、友達かもっていうところがあったんです。だから自分その目の前に歩いてたから改札をこう通って行って、そしたらモンティがピンポーンってなるんです。でそしたらチャージしとけって言って、ちょチャージしとけよって思ったんだけど、そこの目の前の2人が振り返ったから、お、絶対知ってる人じゃんってもう確信があったんです。でそこの中でヘイヘイ元気って言ったんです。もう勇気を振り絞ってね、でも久しぶりの再会だから挨拶しとこうと思って、ヘイって言ったら、そこの目の前で怖いんだけどみたいな2人でそういうふうになって、もうその一言、その一言、俺の心にもう突き刺さった。もうそんな、もうね、穴があるなら隠れたいというそういうことだと思いました。もう抜け殻のようにもうなって携帯をこう見て、そしたらモンティが後から来て、え、どうしたのって言われた時に、もうどう、何も話したくない、もう自分の存在がもうここにいてはいけないんだというふうにその一言で思った時に、もうなんかもうね、帰り、もう何もしたくなくなっちゃったでもそれぐらいやっぱり認めてもらうね、ここで何してるんだって言われた時って、やっぱりいいリーダーシップ、そういう言葉っていうのは世界を変えるような言葉じゃないと思う。でも逆に言ったらね、いてくれてありがとう、でそこのストーリーのエンディングはね、まあ、その人が本当に知り合いかどうか分からなかったんだけど、おそらくね、自分の、こうだったらいいなと思うのは、帽子もかぶってたし、マスクもしてたから、多分ここだけじゃ俺って分かんなかったんだろうなっていうのが、ちょっと今、癒しを求めながらそこで着地したっていうことです。でもそういった言葉って人を傷つけるよね。もう本当にもうね、モンティもどうしたのっていうぐらい俺の心は多分、六本木駅にまだ落ちてるかもしれない。どうしたみたいな後で拾いに行ってきますねでもやっぱそういった言葉って人を励ます、引き上げる言葉じゃなくて傷つける言葉だと思う。彼女がね、傷つけようとして言ったってわけじゃないよ。でもそういった中でやっぱりみんなが世界を変えていくリーダーだからこそ、言葉遣い、愛を伝えるべきだなと思ったんです。でここも言ってんじゃん、今度は自分は何をしたって言うんだってダビデが言ったんです。ってことはずっとこういう風につながってた、ずっとそういう風にダビデは使われてたってことです。だから逆にね、この3ポイントみんなでしてきたの、みんなをウェルカムしてこうよ、この世代を変えるためにいろんな人をウェルカムして励ましてこうよ、必要不可欠だよ、ドリームチームのみんないつもありがとうね、違う、産んでくれてありがとうね、みんなが必要不可欠なんだよ、教会を立ち上げるために、神様の愛を届けるために一人一人が必要不可欠だからありがとうね。で2つ目言いたいのは、小さいことでも見下さないようにしようよ。エリアブが言ったのは、お前何してんの、羊の面倒見てけよみたいな、ちょっとしかいないけどなみたいな、やりに行けよ、俺は戦ってるんだ、お前は羊ね、比較してたんです。だから俺たちもそういうふうに思っちゃいけないと思うね。ここの中でも、ドリームチームの中でも、世界中の中でも、俺はこのエリートの社会人なんだとか、いやでも私はただのカフェの店員、いやそういったことじゃないんです。みんな一人一人に使命があって、一人一人に輝く存在であって、一人一人がこの世の光、塩だからこそ自分に与えられている才能、見下すとか比べるってことは絶対にあってはいけないと思う。で最後に言いたいのは、常にこれ以上かってぐらいネクストジェネレーションだったり、周りの人だったり、ね、隣の人を励ましてこうよ、絶対にその時にあなたが輝いて、こういう風になりたいって言ってくれる人がいっぱいいると思う。でしかもそれがイエスがしたことだから、俺たちもすごい、ダビデからもだし、イエスから学ぶべきだと思う。イエスが言ったのはマタイの20の26で、ただあなた方の間では違います、リーダーになりたいもの、世界を変えたいもの、人を引っ張っていきたいものは使えるものになりなさいって書いてあるんです。で助けも数週間前に、使えるために使える、使えられるのではなく使えるために使えるですねっていうメッセージをしたんですね。もう素晴らしいメッセージだった。でもすごいこれが大事になって、それをきっかけに世界が変わってくると思う。俺たちは 上から言うんじゃなくて人に仕えるために、イエスも俺たちを裁く、なんかうわーガミガミ言うために来たんじゃない。イエスは俺たちに仕えに来て、俺たちに救うために来てくれた。いつも俺たちを癒して元気づけてくれるために来てくれた。だから俺たちもそれをやっぱりその心を、イエスの心を運ぶべきだと思う、ね、その芸術のエリアの中でも、ね、ビジネスのエリアの中でも、ね、その銀行のエリアかもしれない、それともクリエイティブのエリアかもしれない、どこかわからないけど人に仕えていく、この世代に仕え続けていこうよ、ね、そうした時に違いがどんどん生まれると思う。だからあなたにも考えてみてほしい、どういうふうにあなただったら人に仕えられるかな。自分の才能を使って神様のために、イエスのために、そして周りの人のためにどういうふうに使われるか考えてみてほしい。で最後に言いたいのは、ね、あなたと周りの人との違いは何なのか、ね、1サムエルの16の13に書いてあるのは、サムエルはその少年ダビデを兄弟の前に立たせて選んだ瞬間、ね、持ってきたオリーブの油を取り、彼の頭に注ぎました。すると神の霊がダビデに下り、ここすごいよ、ここパワフルだよ、その日から彼には卓越した力が与えられたのです、ね、あなたにも信じてほしい、イエスを信じているならあなたの中には聖霊がいます、神様の力があるんです。でそれを通してあなたには卓越した力がある、他の人にはない力がある、それが神様から来る力です、神様から来る知恵です、ね、だからこそ信じてほしい、あなたは一人で世界を変えようとしてるんじゃない、一人でこの世代を変えるんじゃない、あなたはイエスと一緒に、その神様の力と一緒に、神様が導いてくれるからこそあなたがそういった存在になるということです。あなたはどういう夢がある、あなたがこの10年後20年後の日本、この世界を想像した時にどういうふうになるのを想像できてるの、本当に今信じてるのは、今神様は日本ですごいことをしている、このいろんな教会を通してもそうだし、もちろんライフハウスを通してすごい想像できないようなことが起きていると思う、ね、ロさんの話を聞いた時にすごいもうサブイボの鳥肌を立ったのが、フィリピンという国でロさんが20年30年ぐらい前に行った時に、このすごい今神様が起こすごいことを起こしているのを感じた、ね、それがその20年後今のフィリピンを見た時に、一つの世代でフィリピンという国が神様が変え始めているのを感じている、多くの人が神様のことを信じたり神様に戻ってきてたりというところで、すごいいろんな人たちが神様の愛を知ったきっかけになった、でその同じ感じが今日本で起きているのを感じるというローさんが言ってたんです、ね、でも自分も感じるし、みんなも今すごく感じているはず、今日本が変わっている、神様が何かすごいことをしているというのを感じていることがあると思う。でももっと励ましたいのは、神様はあなたを選んだってこと、神様があなたを通して何かを起こそうと、この世代を変えようとして、ダビデが選んだことのように神様が今あなたのことを選んでいるってこと、ね、これからこのねユース、ライフハウスのユースの人たちが夢を語ってくれるから、すごいみんなにも励まされてほしい、こんなワクワクする夢を若い人たちは今持ってるんだ、そして自分にも聞いてみてほしい、自分の夢はどんなことなんだろう、だから一緒に今見ていきましょう。
こんにちは、ライフハウス東京の匠です。僕の夢は人々にイエスを伝えて日本のクリスチャン人口 100% にすることです。
こんにちは、ライフハウス東京のりょうやです。俺の夢はイエスから来る希望の光を多くのティーンに見せることです。
ライフハウス東京のゆきです。私の夢は若い人たちにイエスの愛を伝えてイエスの希望にこの日本とこの世界があふれることです。
こんにちは、ライフハウス東京のりなです。私の夢はより多くの人がイエスの愛を知って自分が価値のある存在ということを知ることです。
こんにちは、ライフハウスのタカです。僕の夢は一人でも多くの人が下を向く人生じゃなくてイエスを向く人生に、それを伝えていくことです。
ライフハウス東京のみえです。私の夢は全ての人がイエスに愛されている存在で価値がある存在ということを知ることです。
こんにちは、ライフハウス東京のみつです。俺の夢とビジョンは YouTube を通して多くの人たちにイエスのストーリーを伝えていくことです。そしてみんなにイエスの希望を持ってほしいです。
もうめちゃくちゃパワフルな夢じゃない、みんな信じてる、この世代が変わっていくの、神様があなたを選んだっていうの、ヨハネの15の16でも、あなたが私を選んだんではないよ、私があなたを選んだ、任命したんだ、だからあなたは言っていつまでも残る素晴らしい実を結びます、また私の名前によって父に求めるものは何でもできる、いただけるって書いてあるんです。だから今日それを本当に信じてほしい、あなたは 選ばれてる。あなたはこの世代を変える存在だっていうのを、8番目でもいい、あなたは1番だっていうことです。大丈夫ですか？だから今から祈っていきたい。なんか悩みとかがあるかも、自分がなんか選ばれてるって感じ、確信が持てないっていうことかも、それともいつも比べてしまうっていうことかも、何かわからないけど、メッセージを通して語れたことがなら、今一緒に祈っていこう。ね、イエス、一人一人を今選んでくれてありがとう。ね、この世代、俺たちの人生に計画、目的を用意してくれてありがとう。ね、いろんな疑いとか、まさか自分がって思うことがあるかもしれない。でも本当にジャーナルとか、この祈りを通して、あなたが選んだんだっていう確信をちょうだい。ね、そして本当にこれからも、ね、なんか上司とか先輩みたいな、憤ったような感じになるんじゃなくて、イエス、あなたみたいに人々に仕えていくような、この世代に仕えていくようなリーダーになれるように、ジャーナルを通しても語って、態度を、ねね、もっともっとあなたみたいになれるように助けて、イエスの最高の味に祈ります。みんな一緒にエイメン、みんな一緒にパチパチってコメントしていこう。で、最後に祈りたいのは、ね、今日これ初めて見てるかもしれないし、何回か見たことがあるかもしれない、でもまだイエスのこと知らないなっていう人のために祈りたい。ね、一つにシンプルに言いたいのは、イエスもあなたのために来てくれたってこと。で、そして今日あなたもイエスのことを知れるっていうこと、すごいワクワクしない？イエスはあなたのために時間かって死んでくれた。でも3日目によみがえって今も生きている神様、そしてあなたが信じるとき、ダビデみたいに神様の力があなたの中に来る。そしてもうあなたは今日この日から違う存在、卓越した存在、神様の力と共に生きることができる。だからここから3、2、1って言って、今っていうから、もし試してみたいな、知ってみたいな、そんな将来自分も選ばれてるの何のためか知りたいなと思った、また信じたい、戻ってきたいなと思ったな、今今って言った後に自分の心の中で戻ってこよう、信じよう、決断してみてね。いくよ。そしてあなたのために祈るから数えていきます。3、神様はあなたのことを本当に愛してるから。2、今心を開いてみて。1、今信じると思ってみて、戻ってくるって決断をしてみて、試してみたいと思ってみて。じゃああなたのために祈る ね。イエス、ここにいる一人一人ありがとう。その決断した一人一人ありがとう。今彼の中に入っていらないものすべて取り除いて、あなたの力と希望と恵みでいっぱいにしてあげてください。イエスの最高なんて祈ります。みんな一緒にエイメン。ね、もしその決断をした、試してみたいと思う人、今これからリンクが出てくるから、そこをクリックしてみて、ね、そのね、もっともっとね、ネクストステップを踏んでみてください。ね、でももしこれいいなと思ったら、いいねを押してみたり、シェアしてみたり、YouTube の人はサブチャンネル、じゃあチャンネル登録をしてみて、ね、これどんどんどんどんシェアしてみてね。じゃあ最高の1週間過ごして、また来週会いましょう。バイバイ。